ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月22日、河野外務大臣は訪日したダムディン・ツグトバータルモンゴル国外務大臣との間で会談を行いました。本日はこの内容についてお伝えします。冒頭、河野大臣からツグトバータル大臣が昨年10月の就任後初めて訪日したことを歓迎しつつ、柔道愛好家でもあるツグトバータル大臣との間で東京オリンピックに向け両国のスポーツ交流も推進したい旨述べました。これに対しツグトバータル大臣からは、日本は民主主義、人権、自由という普遍的な価値を共有する戦略的パートナーであり、日本との協力関係発展はモンゴルの最優先事項である旨の発言がありました。北朝鮮の核・ミサイル問題については河野大臣から、安保理決議の完全な履行を含めあらゆる手段を通じて北朝鮮への圧力を最大限まで高めていくことが重要である旨述べ、両外相は北朝鮮問題の対応について引き続き緊密に連携していくことで一致しました。また河野大臣から、拉致問題の早期解決に向けモンゴルの引き続きの協力を求め、ツグトバータル大臣からは引き続き協力していきたい旨の反応がありました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月19日、米国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月14日に、私はワシントンで開かれました、日本とアメリカとの間の安全保障に関する会議に出席をいたしました。そこで、一つの大きな議論となったのは、アメリカと北朝鮮の間の首脳会談、これが開催できるのかどうか、 その意味はどういうことになるかと点についての議論を随分いたしましたが、アメリカの専門家の人たちの見方というのはかなり懐疑的であると、首脳会談について懐疑的、すなわち、第一にはこの米朝首脳会談は果たして開催できるのかどうか、開催できないかもしれないという見方が相当あるわけでありますし、もう一つは仮に開催できたとしても、結局決裂するしかないんではないかと、開催してもその結果がいい結果になるという可能性はものすごく低いという、そういうふうに見る見解が非常に多いというのが印象的でありました。まずその開催果たしてできるのかどうかということについてですが、今回の米朝首脳会談開催の一応可能性が出てきましたのは、北朝鮮が米朝首脳会談をやりたいというメッセージを韓国を通じてアメリカに伝達をしたところ、トランプ大統領がそれならば首脳会談をやろうという決断をしましたので、米朝首脳会談が開催されるかという話になったわけでありますが、これは全く一番上が決めて、これから下にその準備作業というものを行うようにか命じていくという、トップダウンの決定ということになるわけでありますが、したがって今まで、米朝間に米朝首脳会談についての合意と、あるいはそれについての真剣な協議というのは全くないわけであります。したがってその全く準備ができていない段階でですね、本当に首脳会談というものが開催できるんであろうかと、普通の首脳会談というのは当然のことながら実務協議というものを何回も重ねてですね、そういう中で議題が極めて明確になりますし、そういう議題の中でどういう合意事項が作ることが可能かというようなことについてもかなり、確定すると、そういう準備というのがあって、その上で首脳会談となるわけですから、今回の全く形式が異なるということで、これから、限られた1ヶ月程度の時間の間にどれだけの準備ができるのか、北朝鮮からどんな要求が出てくるのか、それもわからないという段階で、果たして首脳会談が開催できるかどうか、非常に疑問に思うという、そういう見方が一つありますし、もう一つは今回の首脳会談提案というものは北朝鮮からアメリカに対して直接伝えられたものではない、韓国が、北朝鮮が米朝首脳会談を望んでいるという、そういうメッセージ、金正恩委員長のメッセージを、持ってきてアメリカ側に、伝達をした、それを受けて、トランプ大統領が、それでは、首脳会談をやろうかという話になったわけですが、これは北から直接言ってきた話ではないし、しかも韓国の持ってきたメッセージは、口頭メッセージであって、例えば金正恩委員長の親書みたいなものもなかったということでありますから、本当に北朝鮮が真剣に米朝首脳会談を望んでいるのかどうか、それすら、疑問であるという考え方がありまして、したがって本当に開催できるかどうかわからないと、こういう結論になるということであります。で、一方、仮に5月中にですね、米朝首脳会談が開催できたとしても、やはり決裂をするんではないかという、その見方も非常に強いものがあると今回感じましたが、それはまず第一にアメリカから見ますと、北朝鮮は絶対に自らの非核化について同意しないだろうと、非核化をするという約束をしないのではないか、 まあ、仮にその非核化ということに同意してもですね、まあ、それは、朝鮮半島全体の非核化なのだということで、南の非核化も要求という中の、まあ、アメリカが考える要求は、韓国に対するアメリカのいわゆる核の傘、まあ、これを撤去しろと、もうその核の傘の撤去というものがなければ北朝鮮は非核化には応じないのだという、まあ、そういう言い方をしてくるかもしれない、まあ、これだともちろん不可能だということになるわけでありますので、やはり非常に難しいということですし、さらに北朝鮮ですから米軍が在韓米軍が全面的に撤退しない限り、我々は非核化できないと言ってくるかもしれないと、まあ、そういう見方をしておりますと、やはり会談は持てても決裂になるという、まあ、ということで今アメリカの中には相当米朝首脳会談に対する懐疑的な見方が多いという印象を持ってきました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲アグネス・チャンで草原の輝きをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。アグネス・チャンで草原の輝きをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は昨年9月17日に東京で行われた国民大集会の中から拉致被害者田口八重子さんのお兄さん飯塚茂雄さんの発言をお送りします。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは、飯塚茂雄さんのメッセージをお聞きください。
本日は天候の非常に悪い中、このように多くの皆様が、この国民大集会に参集いただきまして、大変ありがとうございます。また日頃よりあらゆる分野であらゆる被害者救出活動を精力的に行っていただきまして、大変感謝を申し上げたいと思います。これまでの経過を考えに家族会救う会が立ち上がって、立ち上げてから20年ですよね、経ちました。そして、日朝首脳会議、これはもう15年も前の話です。当然この前はいろんな動きがあったかと思います。5人の方がやっと帰ってきたという事実もあります。しかしながらこれ以降誰一人として、まだ帰国できて、おりません。そういうことでは、こういった国民大集会や全国のでの活動、国際社会を含めた数多くの啓発、そしてまた被害者救出ための要請を行ってまいりましたが、今も言ったようにその後は誰一人も帰国できない、この状況はですね、非常に我々としては悔しさと無念さを強く感じる次第でございます。そしてまた今日この会場に来ておられる皆様方も同じ思いであるでしょう。これは非常にまた憂えることでございます。そういうことでこの問題はよく40年とか20年、15年という数字よく使われますよね。これを節目と言ってるわけですけれども、我々は毎日毎日が節目で、 こんなに長い節目というのは考えたこともありません。しかし実際にはそれが過ぎ去っていって、その経過だけが、なくなった時間だけが残ってしまう、これは非常に残念なことでございます。問題なのはこの解決までにこんなに長い時間がかかっている、これの実態で、なんでそうなっているかという分析、原因も含めてですね、やっぱり究明していくべきだろうと、まあ、いうふうに思います。またこれから何年かかるかもわからない。だけどそういう長い目で私たちはもう見ていられません。一刻でも早く早くと、まあ、いうことで、いつもお願いしております。私たちも愛しい家族を何とか早く取り戻すために日々活動してまいりましたけれども、年を重ねるごとに、待ちきれず残念ながら他界された方がかなりおります。そしてまたその他の家族の方々も年を重ねるごとに体力も落ち、活動もなかなかおぼつかない状態にもうすでになってきております。この状態をですね、やはり40年も監禁されている北にいる家族の方、被害者の方はさらに大変な思いをしていると思います。私たちはその被害者のことをどうやって説明していいか分かりません。ただ時が過ぎてしまった、これが非常に大きな問題かなと私たちは常日頃最近、特に考えております。政府担当部署あるいは議会、がこの時間の過ぎ去る重みをですね、十分感知していただいて、感じていただいて、早急な対応がぜひ必要になるはずです。この辺もさらによろしくお願いします。今北朝鮮を取り巻く状況というのは、核実験やミサイルの乱発、それに対して、安保理決議での制裁、あるいは北当局の思惑など非常に著しく混沌としておりますが、本来北朝鮮との懸案する問題については、核ミサイルとともに拉致も含めた包括的な解決を望むということになっているはずです。ところが今ミサイルあるいは核ばかりが話題に、となっており、拉致問題の解決をどうしていくのか、どうするのかということがなく置き去りになっている状態かと私は、感じております。私たちはこの現象を予測し、拉致問題は核ミサイルと切り離して最優先で進めるように要請しております。政府も拉致問題は国の重要課題であって最優先課題であるということを認識していただき、そのつもりで今対応していただいて、ております。約束もしていただいております。私たちは当初、今年当初、本年中にこの問題の解決をという目標を決め、すべての活動を集中させて、結果が出るようにお願いしてきました。どんな状況にあろうとも解決への初対応を怠ることがないように強く要望いたします。あと3ヶ月で今年も終わりですね。本当に解決するのかという懸念もあり、心配もありますけれども、私たちはこういった苦しい状況の中で、中止をしていきたいと思っています。核ミサイルの騒ぎがこの拉致問題未解決の理由には絶対したくないというふうにも考えております。皆さん方におかれましては、今後とも私たちと一緒にこの日本の重要問題である拉致問題の解決に向けて、相変わらずのご支援をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、飯塚繁雄さんの国民大集会での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011、813-3581-6011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは、周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。